4。10月25日の木に、矢を歩み、林を大人うと書き、また、11月4日の木には、夕暮れに一人風吹く矢に立てばと書いてある。そこで、自分は今一度、鶴ゲーネフを弾く。自分は立ち止まった。花束を拾い上げた。そして、林を去って野良へ出た。日は青々とした空に低く漂って、刺す影も青ざめて冷ややかになり、テルトはなく、ただ地味な水色のぼかしを見るように、四方に道渡った。日没にはまだ半時間もあろうに、もう夕焼けがほの赤く天末を染め出した。黄色くからびた刈り株を渡って、激しく吹きつける野脇に押されて、反り返った細かな落ち葉が慌ただしく起き上がり、林に沿った往来を横切って、自分のそばを駆け通った。野良に向かって、壁のように立つ林の一面は、すべてざわざわざわつき、歳末の玉のくずを散らしたように、きらめきはしないが、ちらついていた。また、枯れ草、葉草、藁の嫌いなく、そこら一面に絡みついた蜘蛛の巣は、風に吹きなびかされて波立っていた。自分は立ち止まった。心細くなってきた。目に遮る物証はさっぱりとはしていれど、面白げもおかしげもなく、さびれ果てたうちにも、どうやら間近になった冬の凄まじさが見透かされるように思われて。小心なカラスが重そうに羽ばたきをして、激しく風を切りながら頭上を高く飛び過ぎたが、ふと首をめぐらして、横目で自分を睨めて、急に飛び上がって、声をちぎるように泣き渡りながら、林の向こうへ隠れてしまった。鳩が幾羽ともなく群れをなして勢い込んで穀倉の方から飛んできた。が、ふと柱を立てたように舞い登って、さて、パッと一斉に野面に散った。ああ、秋だ。誰だか、ハゲ山の向こうを通ると見えて、空車の音が、虚空に響き渡った。これは、ロシアの矢であるが、我が武蔵野の矢の、秋から冬へかけての光景も、およそこんなものである。武蔵野には、決してハゲ山はない。しかし、太陽のうねりのように、皇帝起伏している。それも外見には一面の平原のようで、むしろ高台のところどころが低くくぼんで、小さな浅い谷をなしているといった方が適当である。この谷の底は大概水田である。畑は主に高台にある。高台は林と畑とで様々な区画をなしている。畑は、すなわち、矢である。されば、林とても、数里にわたるものなく、いな、おそらく、一里にわたるものもあるまい。畑とても、一望数里に続くものはなく、一座の林の周囲は畑、一景の畑の三方は林、というような具合で、農家がその間に散在して、さらにこれを分割している。すなわち、矢やら林やら、ただ乱雑に入り組んでいて、たちまち林に入るかと思えば、たちまち矢に出るというような風である。それがまた、実に武蔵野に一種の特色を与えていて、ここに自然あり、ここに生活あり、北海道のような自然そのままの、大原野大森林とは異なっていて、その趣も得意である。 稲の熟する頃となると、谷谷の水田が黄ばんでくる。稲が刈り取られて、林の影が逆さに手面に映る頃となると、大根畑の盛りで、大根がそろそろ抜かれて、あちらこちらの水ため、または小さな流れのほとりで現れるようになると、矢は麦の新芽で青々となってくる。あるいは麦畑の一端、野原のままで残り、雄花の菊が風に吹かれている。かやはらの一端が次第に高まって、その果てが天際をかぎっていてる、そこへつま先上がりに登ってみると、林の絶え間を国境に連なる秩父の所領が黒く横たわっていて、あたかも地平線上を走っては、また地平線下に没しているようにも見える。さて、これよりまた畑の方へ下るべきか、あるいは畑の彼方のかやはらに身を横たえ、強く吹く北風を積み重ねた枯れ草で避けながら、南の空をめぐる日のぬるき光に顔をさらして、畑の横の林が風にざわつき、きらめき輝くのを望むべきか。あるいはまた、直ちにかの林へと行く道を進むべきか。自分は、かくためらったことがしばしばある。自分は困ったか。いな、決して困らない。自分は、武蔵野を十王に通じている道は、どれを選んでいっても、自分を失望させないことを、久しく経験して、知っているから。五。自分の法友が、かつてその郷里から寄せた手紙の中に、この間も、一人夕方に茅原を歩みて考え申しそうろ。この矢の中に、十王に通ぜる、十数の道の上を何百年の昔よりこの方、朝の露をさやけしと言いてはいで、夕べの雲華やかなりと言いては憧れ、何百人の哀れ知る人や逍遥失乱。愛憎む人は愛避けて異なる道を隔たりて行き、愛愛する人は愛あして同じ道を手にて取りつつ帰りつらん。との一節があった。野原の道を歩みては、かかる忌みじき思いも起こるならんが、武蔵野の道はこれとは異なり、愛合わんとて行くとても愛そこね、愛叫んとて歩むも、林の回り角で突然出会うことがあろう。されば、道という道、右に巡り、左に転じ、林を貫き、矢を横切り。まっすぐなること、鉄道線路のごときかと思えば、東より進みて、また東に帰るような、迂回の道もあり。林に隠れ、谷に隠れ、矢に現れ、また林に隠れ。野原の道のように、よく遠くの別路行く人影を見ることは、容易でない。しかし、野原の道の思いにも増して、武蔵野の道には、忌みじき実がある。武蔵野に散歩する人は、道に迷うことを苦にしてはならない。どの道でも、足の向く方へ行けば、必ずそこに、見るべく、聞くべく、感ずべき獲物がある。武蔵野の美は、ただその十王に通ずる、数千条の道を当てもなく歩くことによって初めて得られる。春、夏、秋、冬。朝、昼、夕べ、夜。月にも、雪にも、風にも、霧にも、霜にも、雨にも、しぐれにも。ただこの道をぶらぶら歩いて思いつき次第に牛さすれば、随所に我らを満足させるものがある。 これが実にまた武蔵の第一の特色だろうと自分はしみじみ感じている。武蔵野を除いて日本にこのようなところがどこにあるか。北海道の原野には無論のこと、那須野にもない。その他、どこにあるか。林と野とが核もよく入り乱れて、生活と自然とがこのように密接しているところが、どこにあるか。実に、武蔵野にかかる特殊の道のあるのは、このゆえである。されば、君、もし、一つの小道を行き、たちまちみすじに分かれるところに出たなら、困るに及ばない。君の杖を立てて、その倒れた方に行きたまえ。あるいは、その道が君を小さな林に導く。林の中頃に至って、また二つに分かれたら、その小なる道を選んでみたまえ。あるいは、その道が君を妙なところに導く。これは林の奥の古い墓地で、苔むす墓が四つ五つ並んで、その前に少しばかりの空き地があって、その横の方にお見返しなど咲いていることもあろう。頭の上の梢で小鳥が鳴いていたら、君の幸せである。すぐ引き返して、左の道を進んでみたまえ。たちまち林が尽きて、君の前に見渡しの広い矢が開ける。足元から少しだらだら下がりになり、かやが一面に生え、お花の末が日に光っている。かや原の先が畑で、畑の先に背の低い林が一村茂り、その林の上に、遠い杉の木漏りが見え、地平線の上に、あわあわしい雲が集まっていて、雲の色にまがいそうな連山が、その間に少しずつ見える。10月、小春の日の光のどかに照り、小気味よい風がそよそよと吹く。もし、かや原の方へ降りて行くと、今まで見えた広い景色がことごとく隠れてしまって、小さな谷の底に出るだろう。思いがけなく細長い池が、かや原と林との間に隠れていたのを発見する。水は清く澄んで、大空を横切る白雲の断片を鮮やかに映している。水のほとりには、枯れ足が少しばかり生えている。この池のほとりの道をしばらく行くと、また二つに分かれる。右に行けば林、左に行けば坂。君は必ず坂を登るだろう。とかく武蔵野を散歩するのは、高いところ高いところと選びたくなるのは、何とかして広い眺望を求むるからで、それでその望みは容易に達せられない。見下ろすような眺望は決してできない。それは初めから諦めたがいい。もし君、何かの必要で道を尋ねたく思わば、畑の真ん中にいる農夫に聞きたまえ。農夫が40以上の人であったら、大声を上げて尋ねてみたまえ。驚いてこちらを向き、大声で教えてくれるだろう。もし乙女であったら、近づいて小声で聞きたまえ。もし若者であったら、棒を取って陰銀に問いたまえ。応用に教えてくれるだろう。怒ってはならない。これが東京近在の若者の癖であるから。教えられた道を行くと、道がまた二つに分かれる。教えてくれた方の道は、あまりに小さくて少し変だと思っても、その通りに行きたまえ。 突然農家の庭先に出るだろう。果たして変だと驚いてはいけぬ。その時農家で訪ねてみたまえ。角を出るとすぐ往来ですよとすげなく答えるだろう。農家の角を外に出てみると、果たして見覚えある往来。なるほど、これが近道だなと、君は思わず微笑を漏らす。その時初めて教えてくれた道のありがたさがわかるだろう。まっすぐな道で両側とも十分に紅葉した林が四五丁も続くところに出ることがある。この道を一人静かに歩むことのどんなに楽しかろう。右側の林の頂は夕日鮮やかに輝いている。折々落ち葉の音が聞こえるばかり。あたりはしんとしていていかにも寂しい。前にも後ろにも人影見えず、誰にも会わず。もしそれが木の葉落ち尽くした頃ならば、道は落ち葉に埋もれて一足ごとにガサガサと音がする。林は奥まで見透かされ、梢の先は針のごとく細く青空を指している。なおさら人に会わない。いよいよ寂しい。落ち葉を踏む自分の足音ばかり高く、時に一羽の山場と慌ただしく飛び去る葉音に驚かされるばかり。同じ道を引き返して帰るは愚である。迷ったところが今の武蔵野に過ぎない。まさかに雪暮れて困ることもあるまい。帰りもやはりおよその方角を決めて別な道をあてもなく歩くがみよ。そうすると思わず落日の美観を得ることがある。日は富士の背に落ちんとして、未だ全く落ち。富士の中腹に群がる雲は黄金色に染まって、見るがうちに様々の形に変ずる。連山の頂は白銀の鎖のような雪が次第に遠く北に走って、しまいは暗淡たる雲のうちに没してしまう。日が落ちる。矢は風が強く吹く。林は鳴る。武蔵野はクレンとする。寒さが身にしむ。その時は道を急ぎたまえ。帰りにて思わず新月が枯れ林の梢の横に寒い光を放っているのを見る。風が今にも梢から月を吹き落としそうである。突然また矢に出る。君はその時、山は暮れ、矢は黄昏のすすきかな、の、名句を思い出すだろう。6。今より3年前の夏のことであった。自分は、ある友と市中の宮居を入れて、三崎町の停車場から堺まで乗り、そこで降りて北へまっすぐに四五丁行くと桜橋という小さな橋がある。それを渡ると一軒の掛け茶屋がある。この茶屋のばあさんが自分に向かって、今自分何しに来ただと問うたことがあった。自分は友と顔を見合わせて笑って、散歩に来たのよ。ただ遊びに来たのだと答えると、ばあさんも笑って、それも馬鹿にしたような笑い方で、桜は春咲くこと知らねえだねえと言った。そこで自分は夏の郊外の散歩のどんなに面白いかをばあさんの耳にもわかるように話してみたが、無駄であった。 東京の人はのんきだという一言で消されてしまった。自分らは汗を吹き吹き、ばあさんが剥いてくれる幕あおりを食い、茶屋の横を流れる幅一尺ばかりの小さな溝で顔を洗いなどして、そこを立ち入れた。この溝の水は多分、黄金井の水道から引いたものらしく、よく澄んでいて、青草の間をさも心地よさそうに流れて、折々こぼこぼとなっては、小鳥が来て翼を浸し、喉を潤すのを待っているらしい。しかし、ばあさんは何とも思わないで、この水で朝夕鍋釜を洗うようであった。茶屋を出て自分らはそろそろ黄金井の包みを水上の方へと登り始めた。ああ、その日の散歩がどんなに楽しかったろう。なるほど、黄金井は桜の名所。それで夏の盛りにその包みをのこのこ歩くも、よそめには愚かに見えるだろう。しかし、それは未だ今の武蔵野の夏の日の光を知らぬ人の話である。空は蒸し暑い雲が湧き入れて、雲の奥に雲が隠れ、雲と雲との間の底に青空が現れ、雲の青空に接するところは白銀の色とも雪の色とも例えがたき、純白な透明な、それでなんとなく穏やかな淡々しい色を帯びている。そこで青空が一段と奥深く青々と見える。ただこれぎりなら夏らしくもないが、さて、一種の濁った色の霞のようなものが、雲と雲との間をかき乱して、すべての空の模様を、動揺、紳士、忍法、作雑のありさまとなし、雲をつんざく光線と、雲より放つ陰影とが、あちらこちらに交差して、吹き本一の木が、いずこともなく空中に微動している。林という林、小杖という小杖。草葉の末に至るまでが、光と熱とに溶けて、まどろんで、怠けて、うつらうつらとして酔っている。林の一角、直線に立たれて、その間から広い矢が見える。野良一面、意という上等して、長くは見つめていられない。自分らは、汗を拭きながら、大空を仰いだり、林の奥を覗いたり、天際の空、林に接するあたりを眺めたりして、包の上をあえぎあえぎたどっていく。苦しいか。どうして？身内には健康が満ち溢れている。朝廷三里の間、ほとんど人影を見ない。農家の庭先、あるいは、やぶの間から、突然犬が現れて、自分らを怪しそうに見て、そして、あくびをして隠れてしまう。林の彼方では、高く羽ばたきをして、おんどりが時を作る。それが、米蔵の壁や、杉の森や、林ややぶにこもって、ほがらかに聞こえる。包みの上にも鶏の群れが幾組となく桜の影などに遊んでいる。水上を遠く眺めると一直線に流れてくる水道の末は銀粉をまいたような一種の陰影のうちに消え、間近くなるにつれてギラギラ輝いて矢のごとく走ってくる。自分たちはある橋の上に立って流れの上と流れの裾と見比べていた。光線の具合で流れの趣が絶えず変化している。水上が突然薄暗くなるかと見ると、雲の影が流れとともに瞬く間に走ってきて、 自分たちの上まで来て、ふと止まって、急に横にそれてしまうことがある。しばらくすると、みなかみがまばゆく輝いてきて、両側の林、庭上の桜、あたかも、雨後の春草のように、鮮やかに緑の光を放ってくる。橋の下では、何とも言いようのない、優しい水音がする。これは、水が両岸に激して発するのでもなく、また、浅瀬のような音でもない。たっぷりと水かさがあって、それで粘土質のほとんど壁を塗ったような深い溝を流れるので、水と水とがもつれて絡まって揉み合って自ら音を発するのである。なんたる人懐かしい音だろう。Let as much this water's present tune.With some old border's song or catch that suits a summer's noon の句も思い出されて、72歳の大きなと少年とが、そこら桜の木陰にでも座っていないだろうかと見回したくなる。自分はこの流れの両側に散転する農家の者を幸せの人々と思った。無論、この包みの上を、麦わら帽子とステッキ一本で散歩する自分たちを思う。